史塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦史先生にお越しいただいています。塾長、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
さあ、それでは早速生徒の皆さんからのご相談にご紹介をしたいと思います。
はい、
中学校3年生女子のイエローさん。私立高校は高大に受験しようと思っています。私立の違いがよくわかりません。いいところはありますか？
はい、
はい、はい。そして中学校3年生男子のラジオネームそばさん。八戸市内で理系の私立高校が知りたいですということなんですけれども。
そうですね。受験です。
はい、もう近くに迫ってましたね。
はい。
はい、
そうですね。
はい、
で、新聞で発表になりましたよね。
はい、
倍率が。
なりましたね。
これ12月の、
はい、
14日で締めた志望校。
はい。
志願状況。
はい。
はい。で、毎年なんですけども、
はい。
次が、こう、入試が3月の5日なんで、
はい。
だから今の調査を見て、
うん、
三者面談やって、また変わります、倍率が。
そうですね。
はい、変わりますね。
で、
問題なのは、新聞で、はい、まあ、わかりやすいところから行くと、八戸高校がね、
はい、
1.09 倍って出ました。
はい。
でも毎年言ってるんですが、
うん、
これは意味がないわけですよ。
うん、
で、どういうふうに意味がないかというと、受験生にとってね、う
ん、
意味がない。なぜかというと、定員が280人で、
はい、
305人が受けたい、
はい、
と言ったと。
受けたい。
うん、は
い、
そしたら倍率は 1.09。
はい。
簡単に言うと、まあ、1割増しぐらいですよね。
うん、
ね、1.1 ですよね。
はい。
ところが、今の入試は前期後期入試なんで、
うん、
280人の定員の1割を後期に取っておくんです。はいはい、計算。ちょっとすみません、ね、はい、ラジオで計算ってのもね、
280
人の1割を後期に取っておくと。
はい。
ってこと、前期の定員って252名。
そうですね。
9割なんです。
はい。
はい。ってことは、
はい、
新聞は280人の倍率を出してる。
はい。
うん。だから前期も後期も結局合わせると8個に行けるんで、
うん、
確かに 1.09 倍なんだけども、子供たちは一回落ちるんですよ。
1割はね。
1割はね、そうなるとね。
はい、
だから、あ、やった 1.09 だと思うけど、その中に落ちる子も入ってますよって話です。これどうでしょう、親としては。
なんか、ちょっとこう、あんまり、
うん、
1割増しぐらいだったらちょっといけるかなって思ったところが、
思ったところが、
なんか落とし穴ですね。ね、
落ちる子入ってたら、なんか、どうですか、親の気持ちとしてこれ入れるなよって気しないですか、落ちる子は、
うん。そう思いますね。
受かる子だけで言ってほしいですよね。
うん、
で、もっと問題なのは、
はい、
特色化入試と言って、
はい、
その前期の9割の子の中で、簡単に言うと1割が、
はい、
特色化選抜で入るんです。
ということは
だから、その、
うん。8割ぐらい。
そうそうそう。結局そう。その9割の中のさらに 10% だから 9% ですよね。それがまた特色。じゃあ何その特色っていうと、うん、昔の推薦みたいに、
はいはい、
まあ簡単な話、内申点だとか、何か生徒会長やってればとかっていうのが、まあ100人の机の中で10人分が後期で、
はい、
90人の机の中のまた9人分が何か特別な部活とか何かで取ってくれると。
はいはい、
ってことは81じゃないですか。
そうです。
あれ
あれ
で、それでもう一回計算し直すと、
うん、
どこの倍率聞きたいですか？
じゃあ、今のその8校で言うとどうなるんですか？
八戸高校は 1.35 倍。
あら、1.09 倍だったはずなのに。
1.35 でしょ？
で、
ちょっと上からね、
はい、
北高が 1.23、
はい、
っていうから、ちょっと高めだなと思ってた倍率は、
はい、
これは 1.35。
あ、そうなんですか。
はい。
はい、
で、東の普通科。
はい。
これが、ごめん。東の普通科が 1.23 だったんだ。
はい。
うん、すいません、訂正ね。
はい。はい、
東の普通科が 1.23 だったのが、東の普通科が 1.51。
高い。高い。ですね、
はい、で、北高は 1.09 でした。1.09 は 1.35。
あ、同じですね。
同じですね。
はい。
で、西高はっていうと、
はい、
西高は 1.22 って新聞が発表してますが、1.5 です。で、一番高いのはね、工業の機械化って言って、
はい、
2.11 で高いよって新聞載ってましたけど、
はい、
2.74。
ああ、2倍くらいだと、じゃあ隣の子よりもいい成績上がればいいかな、なんていうふうに思いきや、
なんだ3倍じゃないのか。
2.74ってなると3倍に近くなりますもんね。
3倍ですよね。っていう状況がまずその新聞の発表でした。
はい。はい、
それで、もちろんそのゆとり教育なんで、
はい、
やればできると思って、正月もやってない。やればできるんです。
はい。
もうその通りですね。
私と同じようなお正月を過ごしてたのかな。
夢を持とうとかね。
うん、
今結構子供たちでも改革とかイノベーションっていうのが大切で、
うん、
なんかこう、将来に向かって夢を持とうって言って今日は寝るんですね。
はい、まずは寝ようと。
まずは寝ようと。だから子供たちに言ってるのは、その貴重な時間っていうのは、未来の時間は確かに貴重かもしれないけど、うん、まず今が大切だから、うん、今の時間を大切にするっていうのを、辛抱とか、忍耐っていうわけじゃないですか。
うん、はい、
忍耐辛抱なくして、改革はないだろうと。なんか政治みたいな話をしてますけど、まあそんなんでね、やればできると思ってますんで、はい、まだまだっていう雰囲気です。その中でまあ勉強を始めてる子と始めてない子がいて、
はい、
格差なんですね、だから。それで、八戸地域の子供たちは私立を受けることになります。
まずはですね。
ね、で、これ受けることになるって別に受けなくてもいいんだけども、ほとんど受けますよね。
ですね、う
ん。
はい。
ところが、前期後期が導入されてから、
はい、
とにかく、八校落ちたら次は、後期で北。
ああ。
後期で西みたいなことが可能なので、はい、
ですね。
そうすると私立に回る子がその下っていう可能性が高くなっちゃうわけですよ。
はいはいはい。
まあ実際に蓋開けるとね。
ええ。
だから八校落ちて、後期は北校受けないで、私立に来てくれたら、まず北校と私立と同じくらいかもしれないのに、それが順繰りに、県立2回落ちて、私立に回ってくると私立は大変難しい。そしたら今日の質問が、
はい、
私立は何ですか、
うん、もうその
違いが分かりません。
私立の違いが分からないという
か、はい、いいとこありますか、
はい、理系の私立高校を知りたいと、
はい
はい、
で例えばその理系なんですけども、
はい、
どうですかね、私は文系だったんです、
はい、
でも中学校の時数学も理科も嫌いじゃなかった。でも高校入ったら文系ですよね。
はい。
で、それってその高校のレベルがあるじゃないですか。
うん。
じゃあずーっと下の方の高校で理系ってあるのかな、みたいな。
そう言われてみると。
そう思いません？
はい。
だからそこを誰も言ってないと思うんですよ。大人の世界では。
うんうんうん、
いや、いいでしょう、理系っていう望みがあるなら、うん、どうぞ、夢に向かって理系をやりましょう。
うん。
でも子供たちに、お前この読み書きできないのに、医者になって注射したらお前どうだったら、あ、塾長、それはやっぱりまずいでしょとかって言うのは子供も言うんですよ、やっぱり。
いきなり現実
に。いきなり現実になって。まあ、それそうだろうと、注射されたくないよね、みたいな、確かに、みたいな。まあ、だからそういうふうなことを子供とは、まあ、我々塾はやり取りできますが、
はい、
で、なんか、塾が理系やめろと言ったと。
うん、
なると親御さん的にはね、なんか、夢砕かれたみたいな感じになるけども、いつまでもやればできるじゃないだろうと。
そうですね。やらなきゃできないです
よ。やんなきゃダメですよ。やんなきゃ、はい。で、それがもうね、締め切りがですね、
はい、
受験が2月の14なんですよ、私立高校。
はい。
で、願書の提出が1月30から始まりますので、
はい。
中学校的には、だからクリスマスまでには、県立も私立も決めといてくれって言ってるわけなんですよ、八戸市、中学校はね。
はい。
で、今、出校日ですよね。例えば昨日あたりが。
はい。
で、今、連休が来て、もう1月10日ですよ。
ですね。
ここでまだ私立が決まってませんなんていう話は、
あら。
中学校的にはちょっと手続き難しくなりますよね。何百人もね。
30日なのに、3週間前ですか？
ですよね。もう書類作ってもね、校長先生の決裁が欲しいですよね。
うん。
っていうふうな時期なんですよ。
うん。
で、私立は理系がありますかとか、私立の違いがよくわかりませんとか。
それはじゃあ今言うことではない。
今言うことじゃないでしょって感じだけど、
はい、
でも行きたいのは県立であれば、うん、確かに私立はね、滑り止めっていう言い方がありますけども、
うん、
難しいですよね。
で、
新聞の発表はだから、
はい、
後期まで落ちた人まで入れて倍率出してる
っていう。なんか緩めにね。
緩めに出してますよね。
そうなんですよね。
ですからこう、やっぱり、親の経済力と親の情報力でその教育格差がつくというふうに言われてます。また逆に言うと親の情報力、経済力で挽回ができると。この教育格差はね。である調査によると、 小学校1年生の習い事、例えばお金持ちと、はい、そうじゃない家庭と比べ、まあ、例えば青森県と東京でもいいんだけども、その比べると月々の習い事にかけるお金が1000円違うそうですよ。
1000円、
あ、1000円なのと思いますよね。
思います、
思いますよね、ところがね、小6になると2000円違うんですよ。
ああ、
月2000円なのみたいな感じなんだけど、それを格差って言ってるわけですよね。そんなのなんか焼肉一回食べに行かなきゃできるんじゃないのって感じだけど、でも月謝って3000円とか6000円だと思うんですね、はい、習い事って、
はい、
そこが苦しい。だってスイミングに行かせて、習字に行かせて、何に行かせて、塾に行かせてってなってくると、どうなんでしょうね、学校選びって。高校いきなり来て、中3のこの時期、私立の理系はありますかとかってなんか言ってるわけですから、やっぱりもっと早めに早めにこう職業体験とか、もっとどこに行けばデザイナーの親方がいるの、大工の親方がいるのとか、なんか子供たちわかりますかね。
本当
ですね。医療と介護には人が必要だ。だけど、その医療と介護の親方って誰に会えばいいのって検索はできるんですよ、今。検索はわかるんだけど、親方から話聞くことがないんですよね。
そうですね。
ですから、ご家庭の情報力と経済力で格差がつくと。逆に言うと、その親のあり方、家族のあり方で、子供たちの未来がね、決まってってるのかなと。
なるほど。なんかこうあれですね、こう私たちの時代はまずは入れっていう、
まずは入れとかね、お前は無理だとかね
なんかそういう感じだったんです。で、今の子供たちはどうなんでしょう。もう当然入るもんだと親御さんは思っていて、で、もうやっぱり私たちの頃と変わらないんですかね。まずは入れ、ここもまあ行けるところに行けっていう、そういう感じなんですか。
いやーね、それがね、結局その今の中学生は小学校5年生ぐらいかなとか、今の高3生が中学生ぐらいかなって感覚ですよね、私なんかは。それはやっぱりね、私は、その、何が悪いって言うんじゃなくてね、ライフスタイルとして、母親が、その、送り迎えをする率が高くなってる。つまり、お父さんが車を持っていて、お母さんも車を持っていてってなると、子供の送り迎えってお母さんになる可能性高くないですか？
そうですね。
はい。そうすると、部活の試合でも遠征でも何でも、こう、お母さんが送り迎えするっていう、バスに乗らないんですよ。子供たちがね。だから、やっぱりその自転車で行くと危ないですよね。ちょっと車乗んなさいってことになりますよね。
切ないですね。
しかもその助手席に乗らずに後ろに乗ってますよね。男だったら助手席に乗って左往来とかね。なんかバック往来とか言ってほしいですよね。でもなんか黙って寝てゲームやってるみたいな。
はい。
はい。そういうのを、なんていうかな、打開することもなかなか難しいと思いますよ。ライフスタイルだからね。でもそれを知ることは大事じゃないですかね。
そうですね。
ちょっとまだね、子供たちの経験が幼いんで、はい、そういうので、なかなかその火がつかない、やる気に。で、困ってると思う、皆さん。
でもこうした塾長がラジオで、
はい、
この間のその倍率に関しては、うん、でもこういうこともあるっていうところをお知らせする、これを聞くだけでだいぶ子どもたちも親御さんも気持ちが変わってくるでしょうね。
ありがとうございます、はい、おかげさんで、あれです、連載2年やったんで、全部を読んでた方ってもいらっしゃらないかもしれないんだけど、切り取ってましたとかね、何かちょっとお役に立てたかもしれないんで、これからも情報発信していきますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
今年もどうぞたくさんの情報よろしくお願いいたします。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。